はい、こんにちは、よふかしです。ご無沙汰しております。今日はですね、5月の1日に撮っております。まあ、巷は人によってはゴールデンウィーク真っ最中、まあ、あるいは私のようにこうカレンダー通りにこう働いて、まあ、お休みの間の、まあ、勤務っていう人もいれば、あるいは、まあ、職種によってはですね、普通に働いてる方も多いかと思うんですけど、ちょっと時間は経ってしまったんですけど、去る4月の19日にですね、私がいつもお世話になっている、雑談進化論をという番組をやっていらっしゃるカニスケさんがですね、私の方でノートの方でですね、書いたエッセイを朗読として読んでいただきました。マンスリーリーディングデーというイベントが、ありましてというか、カニスケさんから教えていただきまして、毎月朗読ですとか、そういった声劇ですとか、そういったものも含まれると思うんですけども、あるいは自分の好きなこうアーティストの歌詞のこう朗読といったことをされている方もいらっしゃるかと思うんですけども、そこにですね、私の書いたものを読んでいただいたというか、かっこいい言い方をするとオファーをいただいたというか私もですね、嬉しかったんですよ。何かをですね、人にこう、ものを書いてほしいと言われて、書いたっていう経験があんまないもので、こりゃいいものを書かなければと昔から何いろいろなものを書いてはきたんですけど、ブログ書いたりするのがずっと好きだったので、いろいろな日記ともエッセイとも、つぶやきとも微妙にわからないような書き物をずっとしてきてる、人でして、私はノートもですね、やったりやらなかったりっていう感じだったんですね。書きたいことが結構コロコロ変わるたちでして、なんかこう一貫性がないんですよ、私ただ今回ですね、きちんと人に読んでいただける、ものを書くっていうことで気合を入れて書きました。やっぱりあれですね、自分で書きっぱなしのものとやっぱりこうすごく違う、当たり前かもしれないんですけど、自分で書いたものが人の声によってまた違う世界観を持って、それが 自分とはつながっていない人にまたこう届いていくっていうことを考えた時に、あんまり独りよがりな内容じゃいけないなとも思ったし、だけどなんかこう自分のエッセンスみたいなものも失わずに作品として書き上げたいなっていうのもありましたし、どれくらいのボリュームのものをどういった形でこう作り上げていけばいいのかっていうのもちょっとまあ手探りなところはすごくあったんですけど、4月の19日にですね、カニスケさんが朗読してくれたものをアップしてくださって、ちょっと時間経っちゃったんですけど、今さっきですね、また改めてこう聞かせていただいたりとかしてて、一番最初にこう聞かせていただいた時はこうやっぱりこうちょっとした気恥ずかしさと、自分のこう書いたものがカニスケさんの声によってまた世界が広がっていく感覚にこう新鮮な思いというか、自分の書いたもののようでこうまた違う作品をこう聞いている感覚みたいなものがあったりとかしてですね、すごく素敵な BGM をつけていただいて、でまたカニスケさんのね、こう声とあと語りの部分だとか、やっぱそういうのによってだいぶこうなんだろうな、こう世界観がこう立体的になっていくというか、情景がより浮かび上がるというか、内容としてはですね、2月頃にですね、カニスケさんと一度コラボライブをさせていただいた時に、何かこう書き物をしませんかというオファーをいただいて、でそこから自分の中でこう構想を練ってって、3月の始まり中旬くらいから4月になるかならないかくらいの頃の自分の日常生活のなんかこう心象風景みたいなものを日常生活と重ね合わせて、それをこうエッセイ風にしたものなんですが、すごくこう、まあ、自分自身の生活のこう体温のようなものが誰かにこう伝わったらいいなっていうのと、きっと同じような気持ちで暮らしている人がいると思って、なんかそういった人のこう金銭に少しでもなんかこう触れることができる、そんなものになったらいいなと思って書きました。ちょうど我が家の家庭においてもいろいろな節目があったりとかして、こう自分の感情の中にですね、いろいろなものがこう生まれるタイミングだったりとかしてですね、そういった日々の中で感じたことをこう書いた作品です。何よりですね、カニスケさんがいい作品にしてくださいました。本当にありがとうございます。初めてのですね、僕にとって初めてでしたし、自分の書いたものを人に読んでもらうっていうのが カニスケさんとしても音声の中でもおっしゃってたんですけど、こうああいうエッセイというカニスケさんが普段やってらっしゃる声劇とかその朗読劇とは少しテイストの違うものをこう読む、そういったことがカニスケさんにとっても初めてだったということで、お互いにこう初めて尽くしのチャレンジ同士のコラボみたいな感じになったのも面白いなと思いましたし、まあ、次回はですね、今回のエッセイとはまた違った、朗読劇、そういったものにも、まあ、ぜひ挑戦してみたらいかがでしょうかっていうお言葉を頂戴したので、まあ、何せですね、この年になると、新しいものに対する、新しいことに対する、こう、なんだろう、なんかきっかけがないとね、いざ、なかなかこう腰が持ち上がらないっていうことが多いんで、新しいことにこう、やったことがないことに挑戦してみるっていうのは、まあ自分一人でも、やろうと思えばできるかもしれないですけど、やっぱりこう誰かのこうリアクションがあったりとか、誰かがこう何かを感じてくれる、誰かが少しでも喜んでくれるっていう、それが何よりの新しいことにこうチャレンジしてみる大きなきっかけになるなって思いますし、現時点ではですね、ちょっと最近もバタバタしてたので、その朗読劇、声劇といったものをどういうふうに作ったらいいのか、どういうなんかこう脚本みたいなものをこうどんな風にこう構築してったらいいのか、全くこう頭の中のキャンバスが真っ白な状態なんですけど、それもそれでいいなと思ってて、なんかこうやり方がある程度分かってるものをやるっていうことに慣れすぎちゃってるので、自分の中でこうやり方から考えていくっていうのもやっぱ面白そうですし、最終的にどういう形になるかっていうところをね、そういうところを見届けるまでもすごく面白そうなので、ちょっと時間はかかりそうですけど、まあ書き始めちゃえば早いと思うんですけどね、ちょっと自分自身楽しみではあります。まあそんな感じで今日はですね、カニスケさんが読んでくださった私のエッセイのご紹介、あと読んでくださったカニスケさんへのまあお礼、アンサー放送としてですね、この放送を送りたいと思って、撮りました。実はですね、一個前に違う音声撮ったんですけど、なんかちょっとダラダラとなんかした長い収録になってしまったので、ちょっとコンパクトに今撮ってですね、こちらをアップロードしたいと思います。で、概要欄にですね、ちょっと時間は経ってしまったんですけども、カニスケさんが読んでくださった私のエッセイをちょっと URL をですね貼らせていただこうと思いますので、 ぜひですね聞いていただきたいなと思います。はい、では今日はですねちょっともう短めですけど、そういった形で終わろうと思います。ありがとうございました。